ラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタート、
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、今6メーターが面白いということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
最初にちょっと緊急ニュースということでね、これあの、はい、7K1BIB 山内さんのブログの方からいただきました。はい、裁判所が JAL の会計帳簿領収書過去7年分の開示を命令ということで、なんか偉い、
はい、そうですね、
はい、なんかあの世の中が違うところのそういう情報なんですけどあのただあのまだ控訴、まあ、一応開示命令出たんですけど、あの、被告側が、まあ、こう言い方がね、なんか裁判用語だと嫌なんですけど、ね、
はい、まだ控訴できる期間にあるんで、はい、確定してないっていう、
ということですよね。はい、これご存知でない方結構いらっしゃると思うんですけど、ね、これ実はあの、うん、JAL の社員の有志の方がね、 JAL の方に行ったもので、JAL の正常な運営のために必要なこととして、認められたと
今回そうですね、
いうわけですよね。うん、あのまあ JAL の社員がね、普通社員総会でね、まあ皆さんが、要求してで回答を得るというのは普通なんですけど、はい、なんでわざわざ裁判所を動かさないといかないけないんだろうかという、
ね、
うん、ここが問題なんですよね。いくらね財産持ってましてもね、まあまあ最近ご存知だと思うんですけど、経営的にはねやっぱ赤字なんですよね。はい、JAL ね。ハム人口が少なくなったとかね、いろいろあるんですけれども、赤字を続けていくとね、やっぱり終わりが見えてくるわけなんで、はい、やっぱり未来を続けるためには改善が必要なわけと。
そういうことで、
でどこを改善するかを考えたいというだけのことだと思うんですけどもね、うん、なぜか裁判所まで行ってしまったと。
そういうことです。はい、
まあ、実は JAL の会員の数は、ね、まあ、6万人いらっしゃるんですよね。
そうなんですね、うん、かなり多いですよね。
はい、まあ、JAL の、ね、運営は、ね、いわゆる、まあ、我々の身近な無線クラブの運営とは全く違ってましたよね。あの普通の会社でも6万人いればもう超大企業ですよね。
そうですよね、
はい、
大きいです。
そうです。でこれを維持するためにやっぱり経営の考え方が、ね、必要なんだと思いますね。
はいはい、
あのアメリカの ARL なんてもう本当 ARL インクになってたっけな。
そ、名前はついてもないんですけど、あの、うん、執行部の方があのビジネスですと、うん、はっきり言ってます。は
い、そうですね、
はい、我々のやってることはアマチュアの仕事、アマチュアですけど、はい、
う
す
ね、うん、
これはビジネスです、お仕事ですと、うん、はっきり言ってますからね。
別に無線を仕事に使うわけじゃなくて、
あ、
無線のこういう ARL の維持するためにはやっぱり、はい、そのまあ、会社的な考え方、経営のことを考えないといかんということから出てるんだと。
そうですね、
でこういう法人である以上、普通の会社と同じなんで、うん、そこの帳簿を公開しないというのがそもそもおかしいん
ですよね。そう
ですよね、うん、公開すべきことじゃないかと思ってるんですよね。普通の企業でもちゃんと公開するわけですよ。
はい、
でちゃんとそのステークホルダーに対して責任を果たしていることを証明するわけですよね。
うん、
でそれを見せられないというのはどうなとんだと、
うん、
これはもう当然開示されるべき内容が裁判所が認めたと、
そういうことですね、
いうふうに理解していいと思いますよね。
うん、
まあ、提訴した方はちゃんと経営しなさいよと、
うん、
でそのちゃんと経営しているところを見せなさいよと言ったまでなんですよね。
はい、
そうですよね。
はい、
はい、それから須田さんからなんか、
はい、
一言あるそうで、
いや JAL に過言があるってわけじゃなくてですね実は電子情報通信学会っていう学会がありますね。はい、ご存知の方というかもう会員の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、
はい、
ね、IICE ですか、The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers ということで、その開始というものが毎月1回出るんですが、そちらへちょっと機会をいただきまして記事を1本寄稿させていただきました。これは4月号ですね、4月1日に、 発行といいますか公開された、電子情報通信学会誌4月号、2023年4月号というところで、21世紀の趣味アマチュア無線、人材育成のための現代アマチュア無線俯瞰図という記事を、これ記事 1,2,3,4,5 ページにわたってですね書かせていただきまして、出ております、
はい、
で、電子情報通信学会のですね開始のウェブページがあるんですけれども、そちらからなんと私の記事はフリーでどなたでも読んでいただける記事に選んでいただきまして、迷子一本そういう記事を選んでくださるんだそうですけど、はい、選んでいただきましてですねそちらでどなたでもご覧になれるということになっておりますのでぜひ、ご覧になっていただければなというふうに思っております。
そうですね、PDF でダウンロードもできますのでダウンロードしてじっくり読まれたらいかがかなと思いますね。
結構私が言うのも手前味噌なんなんですけどもみっちりですねアマチュア無線アマチュア無線っぽくないといえば僕ないんですかね、うん、アマチュア無線、うん、現代アマチュア無線俯瞰図っていうこの、意味ありげなタイトルに、
はい、
そのまんまのこう内容になっておりますのでちょっと慣れないアイデアがいろいろ出てくるかもしれませんがじっくりぜひですね
面白い見方というのも ありますんで、うんうん、ちょっと頭の中をトレーニングする感じで読んでいただくと、うん、より面白いんじゃないかと思いますね、
はい
はい、
ぜひ読んでいただければと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日の話題ですけれども今6メーターが面白い、どうぞ最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日はね今が旬の6メーターの話ですということでね、はい、
なんか旬が今年訪れるの早いような気がしますよね。
だいたい6メーターって、まあ、6で6と5、4とかねそこら辺なんですが、もう4月の初めから、
なんだったら3月からもうバンバンやってらっしゃいましたよね。
そうですよね、
うん、
やっぱりHF の方もどんどん活況性してるんでどんどん上の方に上がってきてますね。
そんな感じがしますね、
うん、まあ、次はもう2メーターが開けられだしますからね
楽しみですね、うん、
はい、近所の中国とかね日本の周り、
うん、できますよ、
ね、できますもんね、うん、
台湾、中国、韓国、
そうですよね、
うんうん、それからユーゾーンのUA0、
そうですよね、はい、近いところですね。
今年の5月6月は2メーターっていう感じになるかもしれないですよ ね、
すね、はい、はい、ということでね、6メーターといえばねもう昔から今でもマジックバンドと言われておりますけれども、はい、まさに今の時間でマジックが起きてる状態ということで ね、 ですね、6メーターの電波というとね28メガがね、まあ、UV の境目に近いんですけども、それからもう、ね、VHF に入ってでそんなに飛ぶんかいなということなんですけども、なんか赤道横断電波とかで、
はい、
あるんで、特に南半球のオーストラリアとかニュージーランドがね日本でもよく急走できるんですよね、
はい、
まあ、そういうなんで結構この時期からね、はい、楽しめて、本来なら夏場になったらもうしぼんでくるんですけど、どうですよね今年は。
いや、今年いいみたいですよ。
そんな感じですね。
まあ、我々の番組は FT8 大好きなんですけどで FT8 は見えるのは当然ながら、うん、CW でも聞こえますし最近、
うん、
で今日収録しているのが、3日ですよね、
うん、はい、
で今日の昼間は、SSB でも日本の曲が相当ですね、FK4 との、はい、やられてましたね。
あ、なるほどね、やっぱり調子いいですね。
SSB まで開けてくるとちょっと本格的かなという感じですね、
うんうん、そうですね。
まずね、PSK レポーターというね、
はい、
デジタル系ではもう必須のページなんですけれども、ここを見ていただきまして、うん、で、バンドをセレクトできるんですよね。
うん、
で、まあ、デフォルトで全バンド出てきて、エンディステーションかな、
はい、
うん、してるんで、もうすべてのバンドですごい線が 工作してるんですけど、そう、シックスメイトを選んでいただきましたね。で、Go、検索するとね、もう、シックスメイト赤い線だったっけ？
はい。
うん、赤い線です。
これいっぱい出てきます。
はい。
すごいですよね。うん、で、ちなみにその今日出てた、FK4UJ という曲の PSK レポートを見ると、うん、北米、南米、ヨーロッパに赤い線がみっしりと。
そうなんですね。
すごかったですね。
あらららら。
それも SSB と CW のモードなんですよ、
うん、
いやすごいことになってるなと思いましたね、う
ん、あのこの1時間でもね、あの先ほどリオさんが言われたように今日今の時間9時半頃かな、うんうん、4月の9時半頃さ、あの日本と、南の方、あのなんかオーストラリアの本土じゃないんですけどね、ちょっと北の方とか周辺のところとね、はい、結構赤い線でね結ばれてましてね、うん、それから、まあ、日本からも、場所によれば、やっぱりちょっとヨーロッパとか、やっぱりビッグガンの方はね、繋がるんでしょうね。
そうですね。
で、ヨーロッパの中とかね、アメリカでも、これは、東部の方なのかな、
うん、うん。
結構、国内で繋がってるみたいですね。それとあと、ヨーロッパとアフリカ。
うんうん、
この間がヒョロヒョロと繋がってるんですけど、アフリカって言うと、やっぱりどうしても曲数がね、あまり多くないんで。
そうですね。
うん。あの、うん、まあ、この曲、パイルになってると思いますけど、ね、はい。まあ、そういうのは見れますんでね。で、まあ、これ各バンドいろいろと見れますんでね。うん、まあ、これから、あの、詰めたとかいろんなのもありますし、そういうのも、
見ていただければと思いますよね。
見ていただければなと思いますね。うん。うん、はい。ということで、特にやっぱり先ほど言いましたように、日本とすると、ね、あの、オーストラリア、
南半球の、
うん、
そうですね、ニュージーランド、うん、それからその近くの島の
カンテンティティ
が結構見えてきますね、
見えますね、やっぱり南北が強いですね、まずはね、うんうん、
やっぱり赤道を横断するという電波という、
そうそうそう、
うん、そうですね、
うん、昔からね、よく6メーター先
ほど、ね、
横断ありますけど、
はい、う
ん、あとは日本からもアメリカからもそうなんですけど、135度方向、
はい、
西南西の方向にもよく飛んでいくみたいですね、例えばアメリカから言えばオーストラリア、
うん、
日本から言うとインド洋の南の方、アフリカ寄りのとこ、 あの辺りにもなんかパスがあるような感じがしますね、
うん、なんかあるんですよね、よく飛ぶ地域って、
ね、なんかありますよね、うん、
だよくあのアメリカの方にも言われるんですけどね、あの6メーターで日本が広げ出すと、なんかその地域によって全然
違うと、そうそうそうそう、
ちょっとした角度でね、うん、パスが変わるかな、やっぱり
あと時間もそうですけどね、
ああそうですよね、う
ん、今のもあの南半球開いてますけど、
うん、
オーストラリアはあのオーストラリアの州ですね、うん、州ごとにコールサインのあのプリフィックスエリアが違ってるんですけど、うん、やっぱり4ばっかり聞こえる時間、6ばっかり聞こえる時間、2ばっかり聞こえる時間っていうのがこうあって、
ありますよね、
それでこうやっぱり時間的にこう動いていくみたいですね、うん、オープンの場所が、
うん
うん、
なるほど、
ね、面白いです、
面白いです
ね、はい、
だからやっぱりなんか1日目が離せないという、うん、
そうそうそうそう、
ただまだ本格的じゃないっていう感じは、
うん、
あ朝の北米とかね、
うん、
ヨーロッパ方面はまた今年は開いたっていう話があんまり聞こえてこない、うん、
南米はちょっと見えるんですけど北米が見えないですね、
北米見えないですよね、北米の方向見えないんですよ、うん、でヨーロッパもまだですよね、
そうですね、普通の人は見えてないと思いますね、
うん、普通の人は見えてない、一般的な人は見えてないなっていう感じですよね、
やっぱり6メーターのその得意なパス苦手なパスがあるんですね、北極回っていくようなパスはあんまり得意じゃないとかあるんでしょうね、
あそうかもしれない
ですね、そういや北方向ってあんまり聞かないですね、まあ、私自身はね、私自身 GP なんでちょっとそこが分からないですけど、
北極経由のアメリカとかって北極経由のヨーロッパとかあるじゃないですか、うん、HF だと
ありますよね、両方聞こえたりね、
6メーターはあんまり聞いたことがないなっていう経験できてないです ね、
うん
うん、
です
ね、
やっぱり南北、まあ、角度はあるにしてやっぱり北極を超えるよりも赤道越えが、
うん、赤道越え
の太平洋を超える赤道を超えるっていうのはやっぱ強いんですね、
う
ん、
そうですね、うん、なるほど、まあ、これからあの あ、それからあの、シックスメーター結構ね、あの、たくさんの e スポーの繁殖を繰り返したのマルチホップが多いみたいなんでね。はい、だから、まあ、ある程度、良いアンテナ、エレメントの多いアンテナというか、まあ、シックスメーターちょっと波長短いんでね、はい、うん、5エレウでもまあ、さほどでかくはないんで、うん、でかいとはでかいですけどもね。
はい、
うん。まあ、アンテナのエレメント数が、まあ、波長の助けもあってね、稼げるところなんでね。
はい。
そういうのも含めてでしょうね。
はい。
う
ん、オーストラリア方面は、ダイポールに、うん、10ワット、20ワットで多分いけると思います。
FT8 だ、そうですね。
FT8 だと、うん。私の設備でも、うん、70ワットぐらい出して、うん、1L のループ、この後お話しますけど、それで、うん、プラスのレポートが飛んできますので、
すごいな。
だからもうちょっとパワーもアンテナも簡単で意外と飛んでいくんじゃないかなと思います、
うん、やっぱりデジタルの強みのところですね、
それもあるし、の赤道横断だと割と QS をしやすいということですね、うんうん、あのマルチホップだと かなり厳しいですけど、うん、はい、
なるほど、
なるほどです。
オープンする時間帯っていうのは、まあ、先ほどちらっとね、おっしゃってましたけども、まあ、まあ、朝方の北米というのはよく HF とかでありますけども、やっぱりそれは、シックスメートもそうですかね。
同じなんですかね、28に限りなく似てるような気がしますね。
うん、なるほどね。
ただ、減衰が28より少なそうなんで、
うん、
マルチホップやったとしても、信号は強く入る可能性が高いような気がしますね。
うん。ガツンと来るんですけど、
うん、
あの、落ちるとき、いっぺんに落ちる。
あ、それはよく聞きますね。うん。
FT8で見てると、すごい QSB っていうか、あの、色がね、すごい、あの、濃さが、急激に変わりますよね。
うん。シーケンスで、このシーケンスは良かったんだけど、次のシーケンスも見えないですから。
そうですね。
はい。で、次のシーケンスまた上がってくるんで、っていう繰り返しですね。
なかなか難しいですね。
難しいですね。はい。
でも、開けてくる方向は HF とあんまり変わらないような感じですかね。
う
ん、
そうですね、
うん。
うん。
北米から時計回りに。
そうですね、時計回り。
回っていくっていう感じですかね。
ええ。北米から南米が見え始めて、だんだん、南太平洋がずっと見えてきて、で、だんだん今度は東南アジアから中東方面、っていう感じですね。
そうですね。
運が良ければそこまでヨーロッパまで行ってしまうかなと。
そうですね。
いうところですね。
うん、
でもっと良くなるとアメリカ、南米が開いている時にロングパスのヨーロッパがあるかなというね。
ああ。
期待ですよね。
期待ですね。6メーターでロングパスってあるですかね。飛んできますかね。
いや、ビッグガンの人はそう言ってますけどね。
言ってますね。
ですか、
うん。言ってますし。過去のサンスポットが300を超えた時期には、
はい、
ロングパスあったと聞いてます。
ただやっぱりビッグバンの人もあの FT8 は経験してないんでどうなるかわからないって言われてますね。
ああ、そういうことですね、
うん、あ、それと先ほども話題になりましたけど、まあ、こういう方向が見えると言ってもこういう方向のここは見えるけども、うん、ここは見えないとかね、
あ、あります
ね、そういうのがあるんですよね、うん、
あの見えるじゃなくて聞こえる、
あ、聞こえるついつい FT8 の
それね、日本国内でもあるみたいで、
うん、
3では見えてんだけど、
うん、
1エリアダメとか、
あ、なるほどね、
8エリアは見えてんだけどだ、ね、他は見えてないとか、うん、そういうのは結構ありますね。
だから、まあ、6メーターの設備でね、連続ワッチ可能であればね、まあ、1日中 FT8 でね、ワッチしておいていただいて、
PSK リポーターの方に上げておいて後で確認するっていうのもいいですよね、
は
い、
そうですよね、
はい、
はい、
JE8TRU 佐藤です。アマチュア無線は楽しい。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずは第1級第2級アマチュア無線技師令和5年8月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで 計5回にわたってお送りしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載。わからない問題があれば質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。ぜひご学習にお役立てください。第1級第2級アマチュア無線技師令和5年8月期通信教育講座のお申し込みは4月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。次に3月から第3級アマチュア無線技師短縮コースが仲間入りした養成課程 e ラーニングをご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか？養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開講中です。養成課程には講習会もございます。養成課程講習会も第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を各地で実施中。 QCQ 企画のホームページには新しい日程も続々更新していますので、ぜひご覧ください。ただいま QCQ 企画ではお友達紹介キャンペーンを実施中。QCQ 企画の養成課程講習会、または養成課程 e ラーニングをご受講いただいた方からの紹介で受講料金がお得になります。またご紹介者様にももれなく Amazon ギフトを贈呈。紹介された方も紹介いただいた方もダブルで嬉しいお友達紹介キャンペーンで無線の輪を広げましょう。詳しくは QCQ 企画までお問い合わせください。QCQ 企画は皆様にご愛顧いただき、4月で創立39周年を迎えました。本当にありがとうございます。これからも QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 Radio
Narita 83.7。 はい、ということでね、引き続きまして今日は6メーターが面白いと、はい、いうことでね、はい、もう年々6メーターがね、よく見える、聞こえる、ね、飛ぶ、はい、時間がだんだん長くなってきましたけどね、で、まあ、大体6メーターやってますとね、あんまり SSB の何でもそうだ、VK が結構見えるのがね、多いんで、
はい、
うん、まあ、それが見えただけでも、QS をできただけでワクワクという、
そうですよね、ね、
はい、そうですよね、
赤道を越えて向こう側ですから。はい、
そう、うん、そうさすれば HF のように DXCC 狙いたいと、6メーター特技
と、
なかなかね、
ちょっと、ヨーロッパにいればなんとかなるかもしれないですけど、
そうですね、
ここじゃ難しいですよね。
うん、ということでね、はい、ARRL が、ね、発行してますね、アワードの VUCC というのがあるんですよ。
はい、
これのおすすめということでね、うん、VUCC と言いますのはね、ARRL が発行します VHF、UHF、セントリークラブということでね、
はい、
あの、まあ、DXCC の UV 版と、
そうですね、
持っていただければもう全然その通りでございますで、あのこれね、グリルドロケーター同士の、
そうですね、
QSO というかコンファームになるんですかね、
うん
うん、でこれあの LTW の方でもね、あのアップしていくと、あの、ARL のホームページの方でね、あのいろんな申請とかまでできますんでね、
はい
はい、ということですね、はい。で、まあ、グリッドロケーターね、皆さん おなじみのように、あの、PM74 とかね、QM05 とか PM95、96とかね。
はい、
まあ、日本でもいろいろとたくさんありますけれどもね。うん、まあ、それ、ですよね、
はい。
で、お互い、それの、QSO の結果が LTW でコンファームされるんですけれども、はい、特に50メ、50メガ144というと、必要なグリッドの数が100。
100。はい。
ということでね。まあ、やっぱり、
センチュリークラブですからね。
ね、センチュリークラブなんでね。
はい、
とはいえ、うん、ね、75センチ、43、433とかなってくると大変なんで、ということで50でいいと。はい、から、1200だと25。
はい、
2.4 ギガだと10、
はい。
それ以上であれば5。うん、ということで、この 5.6 ギガで5、5カントリー、5グリッドロケーター。これだけでも大変です。
結構大変なんじゃないですかね。
そうですよね。
高いところ登らないと難しいかもしれないですね。はい。
で、ツーメーターとかね、430ではね、うん、EME をね、狙ってる方もいらっしゃるみたいでね。
はい。
うん。これだと、本当地球の裏側と。
できますからね。
ね、できますからね。はい。うん、JT のモードの中でね、EME のモードとかありますんでね。
はい、
で、まあ、そういうのを狙ってやるという方々も結構いらっしゃる
んですね。はい。
それから、VUCC のサテライトというのも、
あります。
あるんですよね。はい。ということですよね。それから、エアモービルは向こうなんですけども、うん、まあ、空の上飛んでるんで、グリッドロケーターって言ってもね、地上のちっちゃいところなんで。
そうですね。う
ん、ただ、マリンタイムモービルですね、はい、MM 局ですね、これは有効ということで、はい、その MM 局の、まあ、QSO してるグリッドロケーターですね、うん、GL でアップしていただけると、おそれとマッチングすれば、
はい、
ちゃんとカウントだけできると。
私、一つあります。
うん、
HK、どこだっけな、ハンガリーかな、HA の曲で、その曲が太平洋を横断してる最中だったらしくてですね、そのレグリトルケーター一つカウントされてます。
なるほど。
はい。
で、この VUCC なんですけども、アメリカの局は、ARRL の会員であることが必要なんですけれども、アメリカ以外の局、海外局はどなたでも OK ということなんでね。
はい。
まあ、とりあえず、とにかく何でも LOTW にあげるというのは、これは昔から言ってますけど、
必須
ですね。
ぜひ。
はい。ということですね。で、日本のグリッドロケーターの数なんですけれども、うん、ディレクター数えていただいたかな？ 64 しかないと。
そうなんです。前数えたら64なんで、うん、もしかしたらもうちょっとあるかもしれないですけど、うん、はい。
100になるには、日本の QSO だけでは無理と。
足りないと。
うん。はい。ということで、海外との QSO は必須ということなんでね。
そうですね。
はい。
う
ん、まあ、6メーターでもね、開け出すと、もうほんま、近くの方からも聞こえてきますしね。
そうですね。
うん。2メーターでもね、見えてくるんで、聞こえてくるんで。はい、で、さっきリオさんおっしゃったようにね、CWSSB も、かなりね、はい、面白くなってると。
そうですね。
うん、
はい、ということですね。
はい。
で、まあ、ということでね、まず50メガということでね、VUCC もね、目標にするのはどうかなというご提案でございます。
そうですね。
ね、で、LTW のね、アワードのページにね、VUCC も用意されておりますので、はい、多分ね、ほとんどの方はもう、DXCC に、か、ワスとかね、そういうところぐらいが多いと思うんだけども、VUCC って言うと、まあこんなん無理やと、
うん、
私も鼻から思ってましたけど、そうでもないなと思いました
。そうでもないんですよ。
はい。
私でも今105ぐらい、106だったかな、この間行きましたんで。
私は50メガで152まで行きました。
うん。だから、
なるほどね、
可能性皆さんありますんでね。
気づいたらね、意外と 進んでるってことがあるかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、逆に LTW にきっちりと、ね、常にアップロードしてるとコンファームできればね、うん、もう数分かりますからね。
そうですね、うん、
まあ、今やもう LTW を世界中の方々がね、お使いになっておりますので。
はい。
はい。で、その他、いろいろとちょっと細かいところありますので、こちらの方は、ね、ARRL のね、ホームページをね、ご確認いただいたらどうかなと思います。
はい。
それから、ちなみに JAL なんですけども、うん、これは WASA、VUSHF。
はい。
WASA、HF。
はい。
となるのかな。
はい。
WASA というのは、Work to All Squares Award。ということで、ね、グリッドロケーターですね、スクエアーズ、
はい、多
分、の VUSHF という部門と、それから部門というのかな、
はい、
あと、ワールドオールスクエアアワード、HF というのもあるということでね、はい、私、あんまりよく知らなかったですね。
私もあんまり知らなくて、ちょっと調べてみたら出てきたので、うん、まあ、そういうアワードがありますということですね。
そうですね。
はい、
で、オーストラリアの方でもね、WIA、かな、オーストラリアの。
オーストラリアの連盟です。
うん。これにも同様のアワードを発行されてるということでね。
はい。
まあ、いろんなところでね、申請してみるのがいいんじゃないかな。
そうですね。いろんなところで出てる、もっと他のところでも出てる可能性があるのでね。
う
ん、
そうですよね、はい。
はい。若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは、私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、引き続きシックスメーターが面白いということでね、はい、ということでここからはね、ディレクターにマイクをということで
、はい、まあ、簡単に作れるアンテナをということで、うん、
ですね、
でダイポールじゃつまんないんで、
はい、
ダイポール以外のものなんかないかなと思って、
なるほど、
調べてみたらですね、1ラムダのループアンテナ、
お
得意のビニール線なんですね。これをだから
ぐるっと回って6メーターですね。
そうそうです、6メーターの長さをがあればできるアンテナなんですけど、まあ、これを四角形にして、まあ、ループアンテナっていうとよく真四角とか、
うん、
あるいはひし形とか、それからヘンテナもループアンテナですよね、
うん、そうですね、
はい、その辺を思い浮かべると思うんですけど、うん、私の場合これアンテナシミュレーターで作ってですね、一生懸命縦横をこう直していったら縦長のループアンテナになりまして、縦長長方形ですね。で幅がね 1.05 メートル、それから高さがですね 2.12 メートル、これビニール線の太さで計算するとそういう感じになって、中心周波数はもう FT8 ですから 50.313 なんですけど、そこで50オームになるように、シミュレーションでいろいろ縦横伸ばして計算して決めました。
なるほど、
はい、で実際のところですね、これシミュレーションはこれインピーダンスは50オームですね。でほとんど虚数部がないになってまして、純抵抗に近い形でなってます。それで、これを実際に、作ったんですけど、まあ、100円ショップで竹竿じゃない園芸用の竿ありますよね、
うん、
はい、
緑色の、
そうそうそう、
はい、支柱とか売ってるやつですよね、
うん、はい、そうです、そうです、はいはいはい、あれを支柱にしてですね、で横棒は1メーターぐらいなんで、支柱を使わずに、なんかたまたま手元にあったファイバーのなんかプラスチック製の棒があったんで、
うん、
それをこう刺してですね、1メーターを作って、それを上下に2本ですね、でそこにこうビニール線をはわす形でぐるっと回る幅1メートル縦2メートルのループを作りました、うん、で、それで、まあ、大体最初計算した通りうまくいくかなと思ったら大体うまくいきまして、うん、であとは縦横の長さを調整しながらですね、50オームに追い込むということでやってます。で、横に広げるとですね、インピーダンスが上がる方向ですね、横長にだんだん四角、真四角に近くする方向でインピーダンスが上がる方向、うん、で縦な、
そうですね、はい、正方形で100オームぐらいになるんじゃないですか。
あ、そうです、そうです、
そうですよね、
はい、で縦長にすると、今度はインピーダンスが下がる方向だから、それでちょっとこう、はい、 棒の位置を縦に伸ばしたり横にしたり、エレメントのこの横の長さを変えたり、いろいろこう調整をしまして、50ohmになるように調整してあります。うん、でぐるっと回る一応帯域がかなり広いので、うん、1ラムダだいたい6メーターが合ってれば大丈夫です。
あ、なるほど。
はい、SWR 最終的に調整した後に SWR2 以下であれば 1.5 メガから2メガぐらいの幅があります。
うん、
それから 1.5 以下で収めるならば1メガぐらい近く幅がありますので、大体の長さ中心がまあ50メガのその辺に入ってれば大体いけると思います。
まあ、FT8 だけなら大丈夫だし、
はい、
FT8 と CW ぐらいまでだったらなんとかなるなと。
十分ですね。
ね、ちょっとフォーンとなるとしんどいかな。
ね、フォーンでもね、
うん、
200、300ぐらいであれば全問題ないですね。
あ、なるほどね。500
の AM とか出られる方はちょっと辛いかもしれないですけど、まあ、その時は中心を少し上の方にちょっと短めに設計するといいかもしれないですね。うん、
なるほど、なるほど。はいはい。まあ、でこれ指向線ってどんな感じなんですか。
計算上は8の字なんです。
ダイポールと一緒。
ダイポールと一緒。ループの面ありますね。ここを、はいはいはい、そのループの面をゼロにして、前後に出る8の字パターンなんですけど、どうも私のアンテナはあまりサイドは切れてないらしくてですね、うん、PSK レポーターでそのサイド方向から結構なレポートが上がってくるので
なんかだるまさん指向性みたいな感じ
ですかね。ちょっとこうくびれがない、ちょっと太っちゃった八、うん、の字になってるようです。
なるほど、なるほど。
はい、それでも VK 方向は結構実績ありましてですね、相手のレポートがFT8 のこう画面で見てるともうほとんどスカスカで薄くしか見えないようなところでも計算できてまして、それがマイナス16とか17とかぐらいになるんですけど、それでも計算ができてます。
なるほど。
ですごいのはね、VK9 のあそこですね、ノーフォークでしたっけ、
はい、NT なの
かな、はいはい
はいはい、
そこでね、私からはところにはマイナス5で来てたんですけど、プラス20のレポートいただきまして
すごいとんでもない。
プラス20ってこれS メーター振り切れてません？
そうなんですよ。
ね、
なんでそんな強いんだろうと、まあ、相手の受信がいいんでしょうけど、うん、それにしてもそんなレポートが来てまして、70ワットだったんですけど、まあ、そのぐらいの実力は一応このループはありそうですねというところですね。
なんか受信より送信に強そうですね。
あ、それ、うん、で一応ループなので割とこうノイズは少なめで、
うん、
受信も割とこう薄くですけど見えているので、レコードもできてますので割と受信もいいような気がします。
なるほど。まあ、水平変波なんで、
はい、
確かにノイズはには強いですよね。
はい、
特にループも強いですし、
ループも強いですしね、
はい、
だからまあそういう意味では割とその簡単に作れるんだけど意外と仕事してくれるアンテナになってますね。でやっぱりまだちょっと高さが足りないので、もうちょっと本当は高さ欲しいんですけど、
うん、
あと1メーターか2メーターぐらい上がれば今度もう少し飛ぶかなっていう気はしますね。まあ、そんなアンテナができましたんで、幅が 1.05 で高さが 2.12 ですので、うん、ちょっとそれでシミュレーション、そのぐらいの数値でシミュレーションして、あとシミュレーションでこう自分 の, こう材料ですね、材料に合わせて少しこう長さが全体の長さが変わってくるので、それで調整してやってみていただけると、まあ、うまくいくんじゃないかなと思います。
なるほど。
なんか幅がこうちょっと1メーターぐらいである程度コンパクトなので移動運用とか結構上げやすいんじゃないかなって感じがしますよね。
は
い、
それはありますね。
うん、
でこの材料がね軽い材料で作ってるんで、
うんうんうんうん、
すごくこう2メーターはあるんだけど、ものすごく手軽にひょいっと立てられますね。
はい、ですよね。
はい、
なんか、4メーター50の釣り竿なんて私持ってるんですけど、なんかちょうどそれいい高さでマッチするかなと思いながら聞いてたんですけどね。
その先っちょに1メーター横棒をつけて何かやれば使えそうですね。
で感じがしますよね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。 皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ね、この電波の飛びが受信が良くなった時期でどんどんと周波数の方向に上がってきて、
うん、そうですね、
うちもねちょっとやっぱりね、GP でもまあいい時はあるんですけど、やっぱり水平系欲しいですね
なんか水平系の方が良さそうですね。
そんな感じがします、
ね、そうですね、
うん
うん、やっぱり垂直系ノイズに弱いんで、
うん、
FT8 には向いてないのかなっていう気はしないではないですね、
うん、まあこれからどんどんと楽しい時間が
増えてい
くということ で、そうですね、まあ、波長も短いんで工夫すればいろんな方法があるんで楽しめるんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、
うん、
さっきのループアンテナも幅は1メーターしかないですから。
そうですよね、
長さは2メーターありますけど結構狭い場所で上げられると思うんですよね。
そのループも2つとか3つとか、うん、リフレクタ ービームすると、
機械的にうまく作ればいいですね、
機械的に
がっつり機械的に思うんですね
そう、そうなんですよ、
うん、
であと、まあ、そのビームになっちゃうと回さないといけないので
、うん、
回す仕組みが必要になるからですんで、
そうですね、
そうなってくるとちょっとね、ベランダに上げてる方は厳しいかなかもしれない、
ね、逆に移動用の人はいいかもしれないですね。
あ、そうですね、
手元で回せるというかね、うん、すぐ回せる環境でやるような感じがするね、
そうですね。そういえばそのループアンテナでふっと今思い出しましたけど、その昔須田さんのところで作りましたよね。体験会で
厚紙のやつですか。
あ、そうそうそうそう、
あ、はい、やりましたね。
あの系統ですね。
あ、確かに長方形で
そうです
あれを確かに並べたらその系統かもしれないですね。
そうですね、あの系統です ね、そういえばね。
ただ6メーターで厚紙貼るとえらいことになると思いますけどなんか大だこ大会みたいになって上がっちゃうんじゃないかっていう気がしますけどね
それはまたそれで受けますけど
そうか、タコにして上げてるって言ってもあるな
高さを稼げると、
高さを稼げる
連打庫で50エレ
おお
あと風船とかね、いろいろ考えられます
から、調整が空向いちゃうんじゃないかって
言われ
ますけどね
あ、じゃあ
EME
で
EME 用で
よろしくお願いします
なるほど、はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です、ご意見ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先ですけれども、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日どうもありがとうございました。今日のお相手は、JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB、スラと、
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。